クリスチャン生活とよく言われます。そしてクリスチャン生活とは何か、私は皆さんご存知の人もいらっしゃる、まあ、ご存知でない方もいらっしゃると思うんですが、カキ姉妹がいろんなことありましたけれども、最後までキリスト者として召されていきました。いろいろな大丈夫かなっていう心配もちょっとありました、正直言って。そして本当に昔の古い信仰の言葉が時々出てきてしまう、そんな晩年であったことを正直思い出します。しかしイエス様が自分の救い主であることを、それを信じ、そして召されていきました。私はこのことの素晴らしさっていうのを今思うのであります。なぜならば、実際に信仰生活を全うして、そして教会の交わりの中でその生涯を終えていくということは、とても日本において稀だからです。実際に私たちはこの信仰の喜びの中で、教会の支えの中でその生涯を過ごすことができる。今私たちはこのように集うことができていますけれども、そしていつの間にかそれが当たり前のように思ってしまいますが、しかしそれは本当に恵みなんです。そしてそれを全うすることのできる、このいやさせていただける、その秘訣はどこにあるんだろうか。そんなことがこのキリスト者として生きるためにペトロが進めた言葉として、この2章以降が続きます。つまりイエス様を信じて救われたという歩みだけではなくて、ペテロはさらにキリスト者として、神の民としてふさわしい生活を深めていく、別の言い方をすると成長していく、そのために何が必要なのかということがこの2章以降書かれていくわけです。私たちは信じて救われてそのまんまではなくて、どちらかなんですよね。世の生活に逆戻りしてしまうか、神の民として清められた生活にこの変えられていくのか。停滞とかそのまんまってことはありえない。できるならば私たちは願うことは、その清さが深められていく、神の民としての清さが深められていく、そんな信仰生活を送って、そしてキリストの御霊にまでと、エペソ人への手紙にありますけれども、本当にキリストの御霊となってこの地上生涯をイエス様にお会いするまでこう成長し続けたいものであります。そのことがこの秘訣とでも言ったらよろしいんでしょうか。それがこのまず清い生活という点で1節から10節までが進められています。それを3回に分けて考えたいと。で、特に今朝は1節から3節までを考えます。クリスチャンとしてのふさわしい生涯に入るようにペテロは進めましたし、また目標を一章において定めました。ですから様々な試練や苦しみそのものが無駄でないことを語ります。いや、それこそが私たちが清められていく一つの神の技なんだということを言わんばかりに、ペテロは第一章で語っています。そしてそのようにして私たちは変えられた生涯の中で、この2章に入るときに、この22節でこう言っています。 あなた方は真理に従うことによって魂を清め、偽りのない兄弟愛を抱くようになったのですから、互いに心から熱く愛し合いなさい。さあ、この互いに心から熱く愛し合うということのために何が必要なのか。それは、この23節から25節、御言葉ですよ、と言って、その御言葉を受け入れていく、それを大切にしていくということを具体的にどうしたらいいのかっていうのが2章の1節から実は3節ですから、実際に本当はこの私はこの22節から2章の1節に移って見ていく、23節から25節はそのお言葉、私たちを新しく生まれ変わらせる力のあるそのお言葉について説明して、そして2章の1節に入っていくわけです。ですからここはちょっと脇道にそれたペテロの言葉なんですね。ですから22節、1章の22節から2章の1節に移って見ていくと筋が通りやすいです。そうしますと私たちは互いに心から熱く愛し合うために、つまり教会生活を送るためにキリスト者としてどうするかというと、2章の1節でですから続くわけです。じゃあどうしたらいいんですか。ですからこうしましょうよ、こうしなさいという勧めになるわけです。ですからあなた方は全ての悪意、全てのごまかし、いろいろな偽善や妬み、全ての悪行を捨てて、生まれたばかりの血の御子のように純粋な御言葉の父を慕い求めなさい。それによって成長し救いを得るためです。あなた方は全ての悪意、全てのごまかし、いろいろな偽善や妬み、全ての悪口を捨てて、捨てよというのであります。そして2節のこの捨てよの次に2節に至りましては、死体求めなさい、求めよというこの命令であります。捨てて求めるということは、ペテロは私たちはこのペテロが5つの悪ですよね、罪の結果です。それを捨てるということがあって、初めてこの求めるということができる。とすると5つの悪を、罪の結果を持ちながら求めるということはできないってことも言っているんですよ。ですからこの純粋な、じゃあ求めなさいって何を求めるんですか。ですからその5つの悪を捨てて純粋な父を求めなさいと命じている言葉であります。つまりペテロは、愛さない習慣を捨てることが実は霊的成長に必要である、愛せないって言ったらいいでしょうか、そういう古い罪の状態の悪を捨てないければ霊的に必要なものは売ることができない。まさにこの1節2節は一つの命令の文章として見ます。さあ、じゃあそこで捨てなければ得られない、じゃあ何を捨てなければいけないか、それをちょっと見ていきましょう。つまり悪意、ごまかし、偽善、妬み、悪口、それを行っている者には純粋な父を真に慕い求めることができないんですよ。まず捨てることです。この今までちょっと話変わりますけれども、この話題となっていたその種の話がその1章の23節からありますよね。その朽ちない種から、実はこの種もこの2章の1節のこの捨てるということにちょっと引っ掛けてペテロは語っているように思います。種はどうでしょう、この種から芽生えたつぼみは古い種の皮を破り捨てて そして土をはねのけて出てくるわけですよ。これも捨てるということがあります。そしてまたこの古いものを捨てるということの中には、生き物が成長していくときに脱皮ということがあります。蛇にしても、そしてまた甲殻類のカニにしても、古い殻を捨てなければ成長しませんよね。いや、むしろ成長できないと言ったらいいんでしょう。ですから捨てるということは、これは私たちが互いに愛し合っていくという教会生活の命令を、豊かなものとして成長していくためには捨てるものが必要であります。そこで、繰り返してしまいましたが、その捨てるべきリスト、この5つの悪、これについて、一つ一つ見ていきたいと思います。まず捨てるべきものは全ての悪とあります。そして全てのごまかし、全ての悪口、そして実はこれらは全部全てですから複数です。ところが偽善や妬みも複数形で書かれているんです。ですから偽善や妬みも一つや二つというよりたくさんある。それも捨てる、全てということに近いでしょうね。そうすると全ての悪意、この全ての悪意といったときに、これは特に、異教世界、クリスチャン、キリスト教とは違った世界において行われる全ての悪い生活習慣を含んでいるだろうと思いますが、しかし特にこの全ての悪意といったときに、ここで強調されていることは、他の人を陥れようとして害しようとする悪い思いということを指しているようです。邪悪なこの悪いよこしまな思い、これを言います。他の人に有害な、どん人に頼る、他の人にとって有害な行動も含みます。ただ思ってるだけじゃなくて、その行動も含んでいるのが全ての悪意であります。この悪意が教会の中で野放しにされていきますと、事態を険悪化していきます。交わりを損ねるのではなくて、むしろ悪い状況を作り出し、そして愛し合うという命令とは全く違った状態を生み出してしまう。それが悪意であります。次に全てのごまかし、捨てるべき二つ目はごまかしとあります。このごまかしっていうのは騙すことですよね。他の人を傷つける騙しのことです。このごまかしっていうのは、実は交わりの、教会の中における交わりの空気を非常にこれは濁らせるものであります。なぜかと言いますと、このごまかしっていうのは、実はよく獲物を取るときに、私も小さい頃スズメを取ろうと思って、お米をまいて、その上にこうカゴを伏せておいて、で来たらパッて取れたことないんですが、こうやるで取ろうとする。そのように餌をまいて相手を害する、そういう餌ごまかしなんです。そのことを、つまり騙すこと、ずるい方法を持つこと、相手を困らせる、時には相手を死に至らせる、これをごまかしで、詐欺や今の振り込み詐欺などなどもそのごまかしの最たるものですし、そしてまたそれで 傷つけないどころか人の命をも奪う結果にもなります。ごまかしというのは実はそのごまかしが教会の交わりの中に横行しますと、その教会の交わりの空気を本当に濁らせてしまう、疑心暗鬼に陥らせてしまう、人を疑いの目で見なければならなくなっていってしまう、互いに愛し合うということとは全く反対の状況になってまいります。ですから全てのごまかしであります。大したことないということはありえない。次に偽善です。この偽善っていう3番目のことは、これはあのパリサイ人立法学者たちに対してイエス様がよく言われた偽善だ。パリサイ人立法学者と言っています。偽善というのは表面的には外面的には正しい振る舞いによように見えながら内面は悪に満ちていること。その正しい振る舞いの外面を装って悪に対して仮面をかぶることのようであります。まあ役者という意味もあるんだそうですが、本来そうで、そういう存在ではないにもかかわらずそのような格好をする、中身は違うという意味なんでしょうね。でこの典型的な例が実はアナニアとサッピラというこの二人の人物に見ることができます。アナニアとサッピラは使徒の働きの5章にございますけれども、教会に捧げるという行為、それは良いことであります。皆の必要に応じて捧げる、バルナバのなしたその事柄が教会に受け入れられました。バルナバも財産家だったんでしょうね。土地などを全部売って教会に寄付し、必要な人にそれを分け与えたという、そのことがバルナバという言葉にもなりました。慰めの子という言葉になっていきます。非常にこれは教会の評判を得ました。するとアナニアとサッピラもそのバルナバの行為を真似ます。で自分の財産を売って、そして一部を隠し置いて、そして教会にこれで全てですとこう語ります。評判を得るために本心は違うにもかかわらず、全てを捧げる愛のクリスチャン教会員であるかのごとくに振る舞ったわけであります。しかしその現実は違っていたわけであります。バルナバのように教会の中で良い人という名声を得たいがためであったかのごとくに思われます。イエス様はですからそういう人たちのことをこう言っています。あなた方も外側は人に正しいと見えても内側は偽善と不法でいっぱいですと、こういうふうにパリサイ人立法学者たちに対して言われました。これが教会の中で行われると、その教会の交わりは腐ります。そしてこのごまかしと偽善とは、悪意とごまかしと偽善、この三つはこの世の汚れに慣れて、この三つの悪徳を飲み込んでいる人々にとって、これはそのような人はどういう人かと言いますと、気をつけなければならないのは、人は長く生きるとこの妬みになれ、互いにけなし合うことを覚え、相手をやっつける方法を用いるようになるのが人間の性だと言われます。結局クリスチャン生活が長くなって気をつけないと 私たちはあらゆる悪に対して狡猾になっていってしまう。その傾向がありますよ。ですからこのペテロは2節で生まれたばかりの血のみ子のようにってこういうふうに語っているところにも言えます。成人してくると私たちはいつの間にか狡猾になっていって、あの純粋に御言葉を求めた幼子とは違った状態になっていってしまうという対比のようにペトロは語ります。後でもお話ししますが、生まれたばかりの血のみ子っていうのは、聖書に対する理解、神様に対する理解が幼いという意味ではありません。むしろこれは良い意味で使われています。成人して大人になっていくと、この悪意、ごまかし、偽善や妬み、そういったものが出てきます。だから幼子のようになってっていうふうに言うわけです。次に妬みであります。4番目です。この妬みっていうのは何かというと、妬みというのは人からしてもらった善意に対して感謝することとは全く違った思いを持つことです。なんか遠回しな言い方をしますけどね、私たちは人が愛の行為を持って支え、助けてくださり、声をかけてくれていることに対して感謝できない状態。結構あるもんですよ。何かというと、偉そうにとかね、大丈夫って言うと、あなた自分が元気だと思って、完全にこういう、私だけでしょうかね、病院なんかで入院していますと、元気になって、それは分かるんですけど、元気になれなくて今入院してるので、ついこう悲願でくる、あなたが元気だからいいよねっていう、こう、妬みですよね。その妬みが実は、私は自分の心を本当に醜くしているなと思います。教会の中でこの妬みが警戒されなくなりますと、人の善意が善意として通らなくなります。愛の交わりは成長するどころか足を引っ張り合うことになってしまいます。ですから他の人から来る善意に対して好意に対して感謝にあふれる、その歩みこそ大切なのではないでしょうか。キリスト者の交わりはまさに愛の好意に対してありがとうという感謝の言葉、また感謝の思い、それが交わりを豊かにしていくのではないでしょうか。イエス様のお弟子さんたちも実はこの妬みに駆られた、やはりお弟子さんたちの姿を見ます。天の御国で私の息子たちを右と左に置いてください、天の御国では誰が一番偉いんですかという、その競い合いであります。そうすると他の弟子たちも、なんていうことを言うんだと言って我先にと自分のことを売り込んでまいります。そしてペテロに至っては、他のすべての者が弟子たちがあなたを裏切ったとしても私は裏切りませんという、この思いをイエスにぶつけていきます。このようにして妬みは人間そのものを台無しにしてしまう、決して軽んずることのできない悪の一つだと思います。5つ目、全ての悪意。この悪意っていう、この あ、ごめんなさい、悪口。この悪口という言葉には、下にという、下という言葉と言うという二つの言葉が組み合わされた言葉なんだそうです。つまり、下に見るとか、下に見て言いつけるとかっていう、軽蔑するという言葉につながるものです。ですから、悪口というのは、相手を自分よりも下に見て、そして、軽蔑した言葉を使う。これ悪口だよ。大抵の場合、抽象や陰口のことを一般的には言います。抽象とか陰口というのは、相手の地位とか品格だとか、名声を傷つけます。また、傷つけるように、この意図した言葉です。謀略の言葉であります。妬みが高じますと悪口が噴出します。そして悪口は血を流す結果にさえなっていきます。ヤコブのは4章の11節でこういうふうに言っております。兄弟たち、互いに悪口を言い合ってはいけません。自分の兄弟の悪口を言い、自分の兄弟を裁く者は律法の悪口を言い、律法を裁いているのです。あなたがもし律法を裁くなら、律法を守るものではなく裁くものです。裁くことのできるのは神のみであります。ですから互いに悪口を言い合うことは自分を神の立場に置くものである、相手を裁くものだというのです。私たちは自分が神様になっているなんてとんでもないと思うかもしれませんけれども、悪口というのは知らず知らずのうちに自分を神の裁き主の立場に置いていることになるんだ。ですから相手を貶めるだけではなくて、神に対して大きな罪を犯すことにつながる。これが悪口。これら5つの悪を私たちはどうでしょう。せっかく回り変わったクリスチャンがこうしたものを持ち込んで教会を腐らせる、そのことをペテロは経験的にも身をもって知っていた、ペテロのお弟子さんたちとの関係の中で体験した苦い体験から出た言葉ではないでしょうか。ですから互いに愛し合いなさいの命令を実行するためには以上の5つの悪を捨てる必要があるのです。そうしなければ互いに愛し合うということにおいて成長できないというのであります。で、じゃあ次に、ただ今言った捨てると言っていますが、ペトロが言っているこの捨てる、捨てなさいというこの命令は非常にこれは強い言葉なんだそうです。命令なんだそうです。取り除くという意味であります。時にはこの着物を脱ぐという言葉にも使われるそうです。ここは身から全部離すということです。完全に5つの悪をこの身から離しなさい。それが捨てるということなんだ。まさにこの身からその5つの悪を取り捨てなければ、こうした悪は全て他の人々を傷つけ、そして教会の交わり、互いに愛し合うという、その交わりを破壊させてしまいます。そうすると、教会でその一生を過ごし、主にある教会の交わりの中で、週末を迎えるということは困難になっていってしまいます。じゃあそれらを捨てて空にするんじゃなくて、捨てれると次のものが来ます。それが2節の生まれたばかりの血の御子のように純粋な御言葉の父を下へ求めなさい。つまりこの5つの悪を捨てないと純粋な御言葉の父を下へ求めなくさせてしまうもののようであります。 ですから御言葉によって成長し救いを得ることを得ることができなくなってしまう。ですからまず捨てよ、捨てて時に純粋な御言葉の父を求めることができる。求めるんです。つまり私たちがイエス様の聖書の言葉を求めなくさせてしまうものは、逆の言い方をしますと、この5つの悪を抱えていると、聖書の言葉、イエス様の言葉、神様のお言葉がふさわしいものと思えなくなってしまうようです。この5つの悪を心の中に抱え込んだまんま聖書で読み、神様の御心をも尋ね求めるということができないというのであります。それらのものを捨てたならば、生まれたばかりの血の御子のように御言葉の父を求めることができます。そしてそれを求めなさい。で、これは先ほど言いましたように、生まれたばかりの血の御子のようにと言っているのは、これは成熟していない未成熟なクリスチャンだということを意味しているわけではありません。捨てなさいと求めなさいというこの命令は、実は30年以上も多分経っているクリスチャンに向かって語られた言葉だということです。ですからと一節で言います。これは先ほど言いましたように、互いに愛し合いなさいに遡って言及される言葉です。そうすると互いに愛し合う関係の中に長い間いながら、それが成長していかない、それを妨げているものがある。それはこの5つの悪をあなた方の中から取り除くということ、それをしないからだと逆に言うと進めている言葉でもあります。ですからそれらを捨てて、そしてこの御言葉の父を求めなさい。ということは、どんなに信仰歴が長くあろうとも、このペテロの命令がなされている状態にあるということは肝に銘じておかなければなりません。自分はこれだけ長い信仰生活を送っているからという理由だけで神様からの忠告や叱責を聞く立場にはない、御言葉を聞く立場にはないと自分で判断していると考えるならば、これはとんでもないことであります。長い信仰生活を送って、そしてまたその人が信仰のために戦っているかのごとくに思えたとしてもです。どんな信仰生活を送っていたとしてもです。ペテロはこの言葉を語っているんです。つまり私がこういう状態にあるクリスチャンだから、こういう状態っていうのは、この5つの町に、地方都市に信仰のゆえにちりぢりにされ、信仰のゆえに様々な苦難を受けているんだから、だから自分の中には罪はないということはないんですよ。私はこのペテロが信仰的にどんな状態、信仰の上にどんな状態にあったとしても、私たちの中にこの5つの悪を持ち込んでいるならば、あなたは御言葉によって成長することができませんよと語っているわけであります。私たちはもしこの神の言葉、メッセージも含めまして、自分ではなく他の人に語られていると考えているならば、その人こそこの勧めのでなされていると、こういうふうに思い知るべきではないでしょうか。神の言葉を人へ求めなくさせているのは、いつの間にか私たちの中に入り込み、私たちのうちに成長してしまっている自負心であり、自分が中心になり、自分が神のようになっている、その姿、これは5つの悪 思った状態っていうのはまさに自分を神の立場に置いた者の姿であります。ですからこれらを捨てて、捨てた時に言ったらいいんでしょう、捨てて両方かもしれませんね。それらを自分の身から切り離して外に追い出して、そして生まれたばかりの父を熱心に慕い求めるようにというのであります。この御言葉を、父とは御言葉のことであります。熱心に慕い求めるべきものであると言っています。ペトロはこれ詩編の84編を多分引用した言葉なんでしょう。しかもここでは純粋なという言葉が使われています。純粋の御言葉の父です。つまり霊の父にはあらゆる不純さが存在しやすいものであります。ですから純粋なもの、つまり神のお言葉を神のお言葉として純粋に、または神のお言葉自身が純粋なもの、両方にかかるのかもしれませんね。そのようにして私たちはそれを受け取らなければなりません。そのお言葉を一部省いたり歪めたりしてはならないものであります。それが聖書で書かれたものであり、また聖書で読まれたものであってもであります。この御言葉によって成長する、その最終的目標は何かというと救いを得るためです、とこうあります。で、この救いを得るためっていうのは、これは信じて救われるというその入信時にすでに与えられている救いのことではありません。これを救い得るためですというのは、終末に向かって完成される救いのことです。救われてから神様によって私たちが神に召される、またはイエス様がこの地上に来られて私たちが栄光の体に迎えられる、変えられて迎えられるという、その信仰者としての終末の成長のことです。まさに救いの成長の到達点と言ったらいいでしょうか。それを得るためにという意味であります。ですから純粋な御言葉の父を、まさに幼子のように純粋な御言葉を必要不可欠のものとしてっていう意味です。しかも熱心にという意味で幼子のようにっていうふうに言います。生まれたばかりの乳飲み子のようにというのであります。生まれたばかりの乳飲み子にとって、この母親が与える乳はこれはなくてはならないものだと言われます。またそれは本当に不思議な力を持っております。必要なもののすべてがあると言われます。ですからお言葉を抜きにして私たちに成長に必要なものはない。お言葉を求めなくなってしまったならば、5つの悪が自分の中にまたいつの間にか宿っていないかどうかを点検すべきであります。そしてそれらを追い出しまして、いや追い出した時に、それらを点検しそれらを捨て去ることを願い求めた時に、御言葉を慕い求めるものとなります。もし私たちが御言葉を慕い求めているとするならば、それは素晴らしいことを求めていることであります。私たちが成長するためになくてはならないものを求めていることになります。そのことをペテロは語りますね。そしてその御言葉は私たちに救いの完成を私たちに約束するものだということであります。それが御言葉を求める理由であります。そして3節で、長くなってすみません、もう一つ理由を挙げているんです。3節が御言葉を求めるもう一つの理由です。 それはあなた方はすでに主が慈しみ深い方であることを味わっているのですということです。私たちキリスト者はイエス様の救いをいただいた、このことによって神様が慈しみ深いお方であるということを体験している、味わっているというのは、これ経験している体験しているという意味です。知識的にどれだけ聖書のことを知っているかではなくて、こんな私がイエス様の救いによって罪許された、つまり罪の刑罰が私にはもうないんだという、この神様の私に対する憐れみ、慈しみ、それらを体験している、体験して知っている。だから私たちは、私たちを滅びから救ってくださったあの神様のお言葉を下へ求めるのは当然でしょう。私たちにとってあの恩人あるお方の言葉、恩人あるお方のことをよく知りたいというのは当たり前でしょう。だから私たちは御言葉を求めるんですと言っております。私たちは本当にこのお言葉から離れてキリストの交わり、そしてまた救いの完成に至ることはできません。私たちはいつの間にかお言葉から私たちの心をそらすようなものが私たちのうちの中にあるとするならば、この5つでもう一度考えてみましょう。そして主のお言葉によって私たちは主を知る、知りたいという思いを満たすと同時に、教会の中における豊かな交わり、互いに愛し合う、熱く愛し合いなさいというこの言葉がこの教会の中に実現していくのではないでしょうか。ですから互いに強く愛し、熱く愛し合いなさいというのには根拠があるし、また愛し合う方法というのを聖書は語っているんです。神のお言葉なくして、神のお言葉を求めるということなくして、互いに愛し合うという結論は至らない。そのことを私たちに教えているペテロの言葉ではないでしょうか。そうするともう一言、教会の愛の交わりってのは何かというと、神様の慈しみを知った者同士なんですよね。それを体験している者同士だから主にあって熱く愛し合うことがまたできるものだということではないでしょうか。神様抜きにして互いに愛し合うという横の関係はありえないということであります。もし神様抜きにして互いに神様の慈しみを知らなくして互いに愛し合いなさいというならばサークルです。そしてそれはヒューマニズムです。キリスト教信仰ではありません。私たちは神の慈しみを体験し味わったものであります。もうそこの出発点には立っています。あとお言葉を通して互いに熱く愛し合う、その教会の在り方が深められていくことを願うのであります。一言お祈りいたします。愛する父なる神様、ペテロが当てているこの読者、まさに信仰の家の苦しみの中にあります。しかし主よ、教会の中に互いに愛し合うことの必要を覚えなければならない、それを進めなければならない状態にあることも知ります。困難は互いを支え合うきっかけにもなりますが、しかし主の慈しみを味わう者同士でなければ互いに本当の意味で熱く愛し合うことはできません。一時的な助け合いではなく、主よ、罪許された者同士の、主によって慈しみを受けた者同士の交わりが教会の中における 互いに熱く愛し合いなさいという命令の実現でございます。主よ、あなたの恵み慈しみを覚えるために、どうか私たちの中にいつの間にか住み込んで成長してしまう5つの悪を、そこに目を留めて捨てることができるように助け導いてください。そして御言葉によって、主よ、あなたの救いの完成を待ち望むものとさせてくださいますように、尊き主イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。